次に質問順4番1番岸野正人議員。
はい、1番岸野です。
岸野正人議員に質問事項1-1についての1回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。事前通告に添えまして一般質問をさせていただきます。皆様お辛い時間だとは思いますが、お耳を拝借したいと思います。まず1問目でありますが、以前の質問から3つばかり、その後どうだったんですかねという点でお聞きをしたいと思います。1でございます。平成26年度の、教育課程、雪国北越セップの位置づけはということでございますが、以前一般質問のお答えで、雪国と北越セップは教育課程に位置づけて取り組むと発言をされております。その後の質疑応答ではだいぶトーンダウンされていましたけれども、学力向上のため感性を高めることは私は必要だと考えております。その時申し上げたのは、学校では美しい感性、そして美しい強度を教えるべきと思うということであります。雪国と北越セップはまさにそのものと言えると思います。小中学生の間に雪国と北越セップの名文の朗読や暗唱に取り組むべきだと私は思います。湯沢学園で、雪国と北越セップは教育課程にどう位置づけられ、具体的な授業内容としてはどうなる予定なのかをお聞きします。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、教
育長。
教育長清水です。昨年度9月定例会でお答えした通り、雪国北越セップをはじめとする湯沢の地域に根ざした地域の教育資源を積極的に取り上げるべく、統合後のカリキュラムを検討している統合実行委員会で鋭意準備を進めております。その内容については、小学校5年から中学校3年まで使用する湯沢学習資料集の下巻に、小説雪国を読むと北越セップを読むという内容を加え、総合的な学習の授業での活用を目指しています。また小学校では総合的な学習の時間を使い、川端康成が執筆した高輪ホテル霞の間を見学し、実際に入浴させてもらうなどの課外学習を計画しています。さらに小学校中学校の国語では、文部科学省の学習指導要領から事業として扱うことが難しいと考えられますが、湯沢の学習指導資料集を使用して、文学的な視点から雪国北越セップを読み解くことができないか検討中であります。感性というご指摘がありましたが、豊かな感性を身につけるには全ての教育活動の充実が不可欠であり、湯沢学園の法、小、中が一丸となった指導体制の確立、授業や保育の充実に取り組んでいるところであります。そしてそれがそのままご期待に応えられると確信しております。このようにトーンダウンではなく、むしろ積極的に活用すべく準備を進めているところです。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、まず最初にありがとうございますと申し上げたいと思います。ところで、先ほどもその段に出ました、湯沢町生涯学習実施計画という中にはですね、いつもおっしゃられている、局長おっしゃられている、早寝早起き朝ごはん、正しい姿勢というようなことが、実はこれにはないんですよ。その、生涯学習計画の過程部分にはないと。で、そういうことが言いたいっていうのではなくて、小学校の過程の中に、湯沢小の保育と教育の中には、前段のですね、 前段の湯沢町の学校教育という中の4ページから6ページの中にも見当たらないんです。あの早寝早起き朝ごはん、正しい姿勢というのは、まあ、体育に準じの箇所に関連して少しだけ出てくるんですが、あの見当たりません。それなのにその各小学校の、各小学校のこれなんて言うんです、あの教育の中にはですね、かなりあの基本的生活習慣についての記述が多くあります。で、そのことと、その感性を高めるための教育の表現があるのかと思ってこう見ておりますと、感性を高めるという表現はやっぱり数箇所ございます。で、中でも大変いい文章だなと思ったところもあります。地域の自然、歴史、文化、産業などを学習に取り入れ、地域の人材や地域コミュニティとの共同によるですかね、地域への愛着と誇りを持った子どもを育み、地域に愛されるというふうに続きます。その次の次のページには、湯沢の自然、歴史、文化、産業などについて学ぶ場を積極的に取り入れ、さっき言った総合の時間に当たるんではなかろうかと思いますが、教育資源を把握整理するためにそれを生かした教育活動の工夫をしますとありますが、ただこの中にその北越セップという単語と雪国という単語は一度も出てきません。で、この辺は、最初の大事なところに、出てこないのは、早寝早起き朝ごはんも、から感性の磨くということも同じなんですが、実際には、細かいところについては、雪国北越セップは出てこないのに、早寝早起き朝ごはんばっかりだというふうな思いがあるんですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
岸野議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい。
教育長、教育長。
教育長、清水です。早寝、早起き、朝ごはんというのは、これは基本的生活習慣のもう最たるものでありまして、これは学校の保健領域、幼児教育は毎年研修しておりますけれども、そういったところでごく基本的なものとして、取り組んでいるところでございます。なお北越セップあるいは雪国につきましては、湯沢町のその目指す姿が、湯沢町を誇りに思い時代に合うたくましく生きる、子どもというふうなのを掲げておりまして、先ほど言いましたように雪国だとか北越セップに関しては資料集の新しく作る下巻に、雪国を読むとか北越セップを読むとか、そういったところに入れるとともに、国語の中でも難しい中で特設単元を設けて今やるというふうに言いましたので、その辺をご理解いただいてご協力いただければと思います。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、重ねて御礼を申し上げます。ところで、早寝早起き朝ごはん、正しい姿勢が関連してるんですけど、なぜ障害学習実施計画の家庭教育にないんでしょう。以上です。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長、清水です。まあ、家庭教育の中にも、まあ、基本として、あればいいんでしょうけれども、まあ、正しい姿勢だとか、あるいは、その、当たり前のことを今、パンフレットを作って、小学校の1年から4年、あるいは5年生から中学1年生、2年、3年用というふうなことで、カラー版で作ってですね、今、家庭にも、配布して取り組んでいるところでございます。そういったものが、当たり前になって、いわゆる学力が高いところでは当たり前なことが当たり前にできるということが秋田でも福井でも言われておりますけれども、そういったことが学校でも家庭でも地域でもこの湯沢で当たり前になって、そして、地域特育体育というものがこのまま新しい制度の中で伸びていければいいかと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項1の丸2についての1回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。丸2でございます。奨学金貸付制度を拡充、その検討状況はということですが、町長は12月の私の一般質問に答え、また自らも3月の議員協議会の折に奨学金制度拡充についての言及をされております。高校生のいるご家庭ともなれば、進路の相談はぼつぼつ始まっていると思います。私は試案で、月額最高12万円と申し上げたのですが、制度拡充への取り組みの状況はいかがな具合でしょうか。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
湯沢町の奨学金制度は高校生に月額2万円、大学短大専修 学生にも月額5万円を貸与しております。大学生を例にとれば年間60万円、総額240万円を貸与し、10年間で返済することになります。この返済は基本的に貸与された方が返済することになりますので、年24万円を10年間返済することになります。これが月額12万円の貸与貸付だといたした場合は、貸付総額576万円となりますが、10年間返済だと年57万6000円と非常に返済が苦しいと思われます。この額を現在と同様な年間20万円台にするためには20年以上の償還期間が必要となります。さらに貸付時の連帯保証人は基本的には父母となるものと考えますが、長期の期間であると返済能力を有していなくなることも想定されます。現にそういった難しい案件が発生をしております。このような状況の中、現状の湯沢町奨学金対応条例では、日本学生支援機構奨学金や県奨学金等他の奨学金制度との併用はできないこととなっております。今後この条例を見直し、他の奨学金制度と併用することにより、町の奨学金と合わせ月額10万円以上の奨学金が得られるようなことになります。また奨学金ではありませんが、国の教育ローン制度もあり、300万円以内を定理で借りることができます。これは貸主が基本的には父母と、借り主が基本的には父母となります。ましといたしましては、前日からもリスクの分散ということを考え合わすと、条例改正により他の奨学金と併用できるようにしたいと考えております。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員2回目の質問を許します。
はい、いささかそのメモをしていて戸惑ったですけれども、別に返済が10年でなくても結構な話だし、20年になると親がどうなるか分からない、それは何やったって同じ話なので、それがちょっと理由というのは考え、私としては憎いと。他と併用できるよう、他の奨学金と併用できるようにしたいというご答弁でしたけれども、それでは去年の12月の一般質問に、その奨学金の拡充について、の答弁もありました。それから3月の議員協議会の時に奨学金制度の改革もしたいという答弁があった、お話があったんですが、それと符合しないということに私は感じる次第ですが、その点についていかがかというのが一つ。それから今他の奨学金と併用できるようにしたいというふうなご発言がありましたけれども、それは、議案としては9月12月いずれなんでしょうか。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長、
月額を増やすことによって返済が 滞ったりするというような条件、今の状況が出てきております。まあ、現にそういった難しい案件が発生をしているというようなことから、ここで、月額を増やすんではなくて、また他のところから借りれるような、そういうものを、ように、まあ、条例を改正をした中で、そちらの方を使ってもらうと、こういうふうにしたいと、こういうことであります。
もう一つ、9月、
ここまで来い6月ってわけにいきませんので、もう9月以降になると思います。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい。そうすると、バッチではそれ以上の融資は考えず、他のものと併用できるようにしたいというご答弁だったですが、湯沢町に住んで子供を育てて、できれば大学まで行かせてやりたいというようなことに、町として、それに応ずるような方法、方策、方針ですかね、いうようなことにはちょっと受け取りにくいと。いうふうに私は思います。多くの町民が湯沢町に住んで、お子さんを産んでいただいて、できれば帰ってきてほしいし、帰ってこないまでもよそで立派に生活してほしいということの基本が湯沢町の体制として、それで不足してるんじゃないかなと、私は感じるところです。最後にその点の見解を伺いたいと思います。
岸野議員の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。
いろいろのそれこそことがあろうかと思いますけれども、確かに今私が申し上げましたのは返す時のことを考えていて、こういうことであります。そうすると貸し出しの額が増えれば、それだけまた返す時は難局になると、こういうことから申し上げているわけであります。おります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に丸3の1回目の質問を許します。
はい。満足いきませんけど丸3に移ります。企業広告の募集、これの検討の結果はいかがだったでしょうかという質問です。行政の発行物や表示物への企業広告の募集も同じ機会で検討したい旨の発言がありましたが、その広告の募集もまだ目にしていないと思います。私の勘違いかもしれませんが、この辺に当店についての進み具合はいかがでしょうか。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、長
町長。
町では湯沢町広告掲載要項で、町の広告媒体に企業等の広告ができるようにしておりますが、現在は町のホームページの掲載のみであります。民間企業等と共同により新たな財源の確保や経費削減のためにもより良い方法等を検討し、改めて募集をしていきたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。今までできてなかった理由は何なのかなというふうに思います。それをお聞かせいただきたいと思います。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
これについても私が違ったことを言うと申し訳ありませんので、担当課長に答弁させます。
はい、関総務課長、補足説明。
はい、総務課長、関です。残念ながら、今現在、ホームページだけという状況であります。一番の理由は、もう一つ積極的にこれについて、売り出してこなかったために、そのようになっているものだとは思っております。ただ、なかなか町の施設に、例えば広告をする、それから町が出す、封筒に広告を入れる等のことがこの要項で定められておりますが、実際はやはりなかなか難しいかなというふうに思っております。で、最近他の 町民課でございますが、よその南魚沼市でどうしているのかなというのを聞いたところ、業者の方で、そういうその広告を載せたいという人たちのと募って、業者の方で、封筒を作ったものを町の方に、商品としてか、まあ、封筒を作ったものを市に届けて、市がそれを使っているというような方法も取っているそうです。で、その辺も、これからいろいろ考えて、広く、まあ、今、封筒の話でしたけれども、広告はいろんな形があるわけですので、これから少し、具体的に検討していきたいと思っております。まあ、結果的に、検討、不足という部分で進んでこなかったと感じております。
関総務課長の補足説明が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、ですね、でやってみたいというふうに答えられたのは去年の12月で、何も積極的な答弁ではなかったんですけれども、そういう方向でしたと。それが今お聞きする中では、正直言ってまあ重要度があまり高くなかったんだなというような印象も受けましたし、手が回らずに後回しになったのかなというのは実態ではなかろうかと想像いたしますけれども、そういうことが、その明るさ、スピード感、しなやかさ、いうようなものに、調整にそういうことが感じられないという原因でもあろうかと私は思っております。それについての見解はいかがでしょうか。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
まあ、そう言われてしまえばその通りだと思いますけれども、私も、精一杯やっているつもりでありますけれども、まあ、そういうふうに受け取られている部分が非常にあります。実際自分がせっかく暗いせいかなと思ったりもしてますけれども、実際暗いつもりはありませんし、そうかといってバカみたいに明るくしている必要もないのかなと思って、普通に生活をしているところです。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、性格については私は質問しておりませんのでよろしくお願いします。2番目の質問でございます。行政と情報発信と観光宣伝に SNS の活用をという質問でございます。こんな質問をする私自身も全くもってこの情報世界に詳しいわけではありません。まあ、友達に勧められてちょっとやってみたという程度しかありませんが、それでもこのままじゃまずいんじゃないかなと感じております。質問に移って具体的な例を申し上げますと、文教施設の建築工事の進み具合、今日、視察するわけなんですけれども、ありがとうユーザーというフェイスブックでこれを目にします。またその給食の写真なんかも同じフェイスブックでメモします。それらの様子を身近に感じることができていいなと思っております。南魚沼市や魚沼市の観光情報もよく目にいたします。さらに、これ真似せればいいということとは思っていませんけれども、南魚沼市の女子力プロモーションの情報であるとか美女旅なんかの話題も目にします。言い悪いではなくて話題になっていることは確かです。それから三国の女性の外国語での情報発信も目にする次第です。その方の出身国からの来訪者は、比較する分母が小さいながらも急増しているとのことです。これは観光課でもそうおっしゃっておられました。各スキー場の様子もわかります。例えば町内のあるスキー場は180日以上営業したこと、またその最終日の様子なんかも見て取ることができました。遠く離れたエベレストに三浦雄一郎氏がその挑戦をするのは、まあリアルタイムとは言いませんけれども、わずかの時間差で画像を目にすることができました。そういう時代になってきております。ホームページをやめて、SNS ソーシャルネットワーキングサービスというんだそうですが、を利用して情報発信をしている自治体もございます。佐賀県ですかね、武雄市のニュースなんかも入ってきます。先ほどちょっと余談ですけれども、公民館の件が出ましたが、武雄市では ツタヤさんとどことかの飲み物屋さんを入れて図書館を運営しているんだそうです。これはいいとか悪いじゃなくて、施設の目的達成のためにその手段がいいと思えばそういうこともやってるのも、まあ、評価できるという意味でお話しさせてもらいました。で、首相官邸からも情報が流れてきますし、幾人かの国会議員の掲載記事も目にするところです。通りながら申し上げると、これ、モロハの刃でありまして、情報はどんどん拡散しますので、好感の持てる情報はあっという間に広がる。その反面、おかしなこと、不適切な記事は、集中的な批判が公開の中でも行われてしまうと。これ、やってみるとひどい目にあることもあります。これはでも、やってみないとなかなかわからないことだというふうに自覚しております。また、長野県の魅力あるスキー場の情報をはじめ、素敵だなと思える観光情報は、どんどん増幅されて配信されています。この点で我が町は残念ながら、ちょっと遅れてしまったかなというふうに感じております。まあ、いかがでしょうと言っても、ほとんど、議論の余地なくということなんですが、情報の公開や拡散が可能な SNS を大いに利用すべきだと私は思います。行政の情報発信なんですけれども、これはネット社内だからといって24時間365日、である必要は全くないと思います。発想も必要ですし、慎重さやバランス感覚も必要だと思います。また、庁内外の情報収集も可能となりますので、その受け答えもこれ必要になってきます。この仕事自体が立派な大事な仕事だと私は思います。職員が必要に応じて効率よく日中に与えば用事が済むのかなというふうに考えております。また観光情報の発信もですが、従来の観光宣伝は大まかにターゲットを絞ってきておりましたが、このネット社会の中では一部の方々だけが認めるような魅力も切り捨てられることなく、無料で発信できる仕組みであります。世代別、環境別、趣味別の各グループの方々は、ユーザーの魅力の発信に熱意のある方々を募るわけですので、特に予算措置も必要ないと思います。事前通告に戻り質問を繰り返します。情報の公開や拡散が可能な SNS を大いに利用すべきと考える。行政の情報発信は担当職員を配置して行うべきと思う。また観光情報の発信も観光協会職員の片手間ではなく、世代別、環境別、趣味別のチームを編成し、取りまとめ発信は行政職員が関与すべきと思う。魅力の持てる好感の持てる魅力ある情報は短時間にどんどん拡散していきます。すぐにでも着手すべきと思いますが、いかがでしょうか。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。ソーシャルエリアネットワークが急速に普及している現状を踏まえますと、リアルタイムの情報を広く発信伝達していく手段として有効なサービスであるということは理解をしております。また自治体でフェイスブックの積極的な活用をしているところがもう出てきておりますので、ソーシャルメディアの活用について研究していかなければと考えております。昨年の6月からフェイスブックの活用を試験的に始め、現在は教育課の情報が流れておりますが、もう少し様子を見て活用方法について総務課企画財政班で検討していきたいと考えております。なお、基本的な行政情報の発信はこれまで通り町のホームページにより行う予定ですが、情報の発信方法は重要でありますので、時代に合わせた発信方法は研究してまいります。なお、観光情報の発信について町の観光協会の Facebook や Twitter の取り組みを行っておりますが、行政職員の関与については必要に応じての対応になると考えております。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。テストを試しに始めていると、財政と相談してということなんですが、これ財政というよりもその人一人あるいは二人という話 だと思います。6月から試験的にやられている中で、感想と実態をどういうふうに捉えておられるか、教えていただきたいと思います。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
今、総務課の企画財政班と言いましたけど、財政がかかるがどうこうじゃなくて、担当はここの部署だということで、今申し上げたので。あと、まあ、私も今日、これ、そういうことが耳に入ってましたんで、町で流してるやつどういうもんだかっていうので、今日初めて見せてもらいました。まあ、非常に細かく書いてありましたけれども、まあ、私自身がこれほど、覚えなくてもいいかなという感じもしましたし、まあ、いずれにしろ、これからの問題であるというふうに理解をしております。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい。私も町長もそう詳しく覚える必要は全くないと思っています。要は、交換の持てる情報発信がどういうものなのか、それを作戦的にやっていきましょうねと。これは行政も観光情報も同じだと私は思っております。その有効で効果的な情報が、それが全てではもちろんありませんので、ホームページで情報を流す、広報で流す、それは当たり前というか当然、それが主だと思います。だけど、その情報の伝わり方、拡散の仕方を考えたときには、この、ソーシャルネットワークサービスの、効果というのは大変大きいものがあります。例えば、白馬村とか野沢温泉村、いうようなところの画像がどんどんどんどん広がっていきます。私もよくわからないんですけど、タグ付けだとか、シェアだとか、そんなようなことを扱って、どんどんどんどん増幅されて人に伝わります。そういうことを考えた上で、その効果的な情報発信のために、有効活用したらいかがですかという、提案なんです。ですので、その、企画財政案がどうのこうのという話がありましたけども、そこでの今までの活用した中での、なんですか、感想なり、成果なりはどうなのかということをもう一遍お聞きしたいし、その意味で、すぐできればやりたいと。そういうようなご答弁がいただければありがたいなという思う次第です。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、企画財政班と言いましたけども、私が実際今日、出して見せてもらったのは企画財政班の職員でしたんで、まあ、そういうことがここの部署あたりでやらしたらいいのかなと、こういうことであります。それで終わります。
効果のことは試験運用されてるらしいので、
いや私もまあ、今日初めて見ただけでこれがどうかなということじゃなくて、あちこちが映ってるなと、こういうことでやりました。
補足でも結構ですけど。
町長は補足してないので、いいですか。補足。
要するに、効果はどんなふうに捉えられているのかなというのを、担当部局でも何でも結構なので、教えてもらいたいということです。
それじゃあ、担当者から、絞りってくれるか。
じゃあ担当者から補足させますのでよろしくお願いします。
はい、関総務課長、補足説明。
はい、私も担当として話ができるほどの知識はないんですけれども、まあ、その現在載っている Facebook の感じの見た感じは情報としてこういうのが出てると分かりやすいなという印象は持ちました。確かに。でこれは今流れていることで町民からどう受け止められているかについてはきちんとした調査をしておりませんので分かりませんが、まあ、見た人は今学校建設がこういうふうになっているんだなということで、情報を得てなるほどなと感じている人もいるかと思います。で私も今はどう思っているかということになりますと、やはりこの Facebook とか Twitter の使い方、利用し方については各自治体もいろいろ検討していると思います。で、 まあ、私どもとすると、この情報の出し方、それから町民がどう受け止めるかといろんなことも考え合わせると、その、まあ、メリット、デメリットをよくこう考えた上で進めていきたいなというふうには思っております。実際私が持っている資料でいきますと、ちょっと古いんですけど、2011年5月の時点だと、ツイッターの活用をしている自治体は多いが、フェイスブックを活用している自治体は少ないというところでございます。まあ、先ほどフェイスブックを、積極的に取り入れている、武雄市のお話がありましたが、そこについてもちょっとその、市の名前は分かりましたけど、どういう形でしているかちょっと分かりません。で、私以上の回答がきっとできるのが、教育課長だと思いますので、もし教育課長が話があるとすれば、町長の方からお許しがあれば、その追加でお話ができるのかなと思いますが、町長の理解、許可がなければお話できません。はい、
想像がつきましたので、
関総務課長の補足説明が終わりました。岸野議員に質問事項3についての1回目の質問を許します。
はい、聞いている方もあまり詳しくないので恐縮でありました。3番の質問に移ります。現在、スキー場の安全条例を制定すべきというのがテーマであります。現在、神田須高原スキー場はいかに推移するのかを注目を集めております。また日本中夏冬問わず山の事故も多く、登山やバックカントリースキーが決して安全ではない冒険である、そんな意識が低すぎるのではないかというふうに考えております。実は昨日の一般質問で、半沢議員だかのご質問に町長がご答弁された中で、山菜採りの方々のマナーにも言及されておりまして、そこの確かですね、栽培記録を取っていく人もいると、その辺も含めてきちっとした中でという対応もございました。これはほとんどその入山条例に近いのかなと、あるいはその山岳安全条例に近いのかなというような気もするんですけれども、私のここではスキー場のあり方についての提案をさせていただきます。野沢温泉村にはスキー場安全条例があり、スキー場側の責任と個人の責任をしっかり分け、トラブルを未然に回避したり、スキー場では捜索救助費用の請求を行っております。行政をはじめ管理側の研修や実作業にも負担は伴いますけれども、当庁もこれに学び体制を整えるべき時に来ていると思います。考えを伺います。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
スキー場の安全の確保は町にとっても課題であり行政として取り組むべきことであると認識はしております。ただ当庁にある12のスキー場のうち湯沢高原スキー場を除く11のスキー場は民営スキー場であります。野沢温泉村には村営の野沢温泉村スキー場のみであり、野沢温泉村が出資をしている第三セクターの株式会社野沢温泉が指定管理者となって運営をしております。したがって村のスキー場の管理運営に関しては村で行っていますので、条例を制定し実施することとなります。スキー場の安全確保に関しましても条例を制定して実施 していかなくてはなりません。しかし当庁のスキー場は民間のスキー場ほとんどであり、それぞれのスキー場の標高や地形が異なりますので、確実的な条例等で一括りにされると安全管理が確実化して臨機応変な安全管理や遭難の対応はできないと考えます。町はスキー場安全協議会に対し安全の確保とスキー場とスキーヤーそれぞれの責任を明確にするよう指導をしております。また万一のことがあった場合、湯沢町山岳遭難防止対策協議会に遭難等の対応マニュアルがあり、トラブルの回避と 創作費等の請求を行っておりますので、現状では特に問題はないものと考えております。ただ、まあ、特にスノーボーダーが、津南の方まで行ってしまったとかっていう事件が今年は相当あったようでありますので、まあ、その辺について、またスキー場の皆さんとどういうふうな形をしたらいいのかというようなことも検討してみたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、スノーボーダーが津南まで行ってしまったという点については今後検討したいというご発言もございましたが、ツアーというかバックカントリースキーといいますか、3月から4月にかけて月に数度あるいは毎週スキー場からの遭難捜索のニュースが報道で流れてしまいます。これ命の問題ですから報道になるんだろうと思いますが、一つには今言った、遭難者と捜索隊の命の問題がかかってくると思います。もう一つは観光地としての信用の問題もあろうかと思います。この観点からすると勝手に行くんだから仕方がないというわけではそれ片付けられない、それは町長のご答弁もその意味だと思いますが、スキー場の一スキー場の決まりとしてではなく湯沢町として安全対策を定めて、各スキー場いろんな事情がある中でも安全対策を定め、スキー場の管理範囲と個人の責任を明確にして、その上で救助捜索に当たるべきだと私は思います。繰り返しになりますが、命と信用ということを考えたときにできない、先ほどの答弁はできない言い訳としては、まあ、完璧だと思うんですけれども、そうではない、できない言い訳の前にやってみようという意欲がなければならないのではないかなと私は思います。命と信用の問題、これに対する努力は必要だと思いますが、町としてこの面での安全対策への努力あるいは条例の制定向けての検討みたいなものはされたことがあるのかないのか、また現在どう考えどうしていこう、先ほど一部お答えありましたけれども改めてお聞きします。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
まず最近のその スノーボーダー等の動きを見ているとやはり、人のスキー場ではありますけれども報道になりますと湯沢町ですから、やはりきちっとしたものを持っているべきだろうと私も思っております。まあ、そんなことで、来シーズンに向けて、検討をしてもらうように、スキー場安全協議会に対しても、まあ、話をさせてもらいたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。条例の制定に向けて相談に入るという意味だと私は受け取りました。で、合わせてなんですが、冒頭申し上げました、神田高原についての おそらく新たな会社が経営に当たるのだろうとは思われますけれども、これどう見てもリフト等の施設の老朽化は誰が見ても明らかだと思いますし、そういう面について安全に対する配慮は特に必要になってくると思います。今日の答弁でもありましたし、今までの答弁の中でも神田高原について町長は今後はきちっとさせるというような表現をよく使われております。今必要性を感じて取り組んでいこうというふうなことを発言なさいましたけれども、確認のためにもう一回お聞きします。条例の制定に向けて努力をしてみるという意味でございましょうか。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長、
まあ、今回のこのスキー場の安全条例を制定すべきとこういう、質問の中でも、まあ、神田高原もこれからこれに当てはまるというようなことになろうかと思いますので、きちっとした安全条例含めて自分の、まあ、経営の安全も考えてもらわなきゃならないと思っていますし、まあ、今後こういうことでニュースになるようなスキー場にならないようにということで厳しい目で それから厳しい言葉で言っていきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項4についての1回目の質問を許します。
はい、大変積極的なご発言ありがとうございました。産業観光課長の顔が曇ったのは若干気がかりではありますが、次の質問に入らせてもらいます。4番目、空き家対策には条例が必要と思うがいかがでしょうかということであります。空き家対策の条例は今やあちらこちらの自治体が制定をしております。実際この失礼、読み間違えました。この冬、空き家の設備が張り出し、通学路にも影響があった。夏場の景観や環境面の問題、これは前に確か南雲議員だから質問された記憶がありますが、その夏場の問題もありますけれども、安全面での不安は冬季の方が増すのではないかと思われました。高くて危険な建物ではご近所町内会も手が出せないと、まあ、確かに何でもケースバイケースではありますけれども、住民生活に差し障りが起きないよう空き家対策に真剣に取り組まなければならないと思いますけれども、町長の考えを伺います。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
空き家対策の必要性は感じているところであり、条例制定に向けて考えておりますが、法的な問題や費用負担の課題があり進んでおりません。すでに条例制定をしている市町村の対応状況を引き続き研究をし検討してまいります。なお降雪期の対応状況を申し上げますと、降雪時には空き家のパトロールや情報収集を行い、隣接家屋や通行人等に危険を及ぼす恐れのある家屋については所有者へ連絡をし対応を依頼しておりますが、自ら除雪等の対応ができない場合は所有者の了解を得て業者へ作業依頼を行っておりますと言いながら、今日は今年の議会の最初に公民館の事故を起こしておりますので、大変言いにくい状況であります。おります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。向けて検討してもらえるということなんだそうですが、あちらこちらで制定されておりますし、今回のこの冬、まあ、公民館のことではなくて布場の話なんですが、バリケードの設置をされていました。それから通学路の変更もございました。雪国伊沢にこう不動産を持つということ、あるいは建てるというようなことは、どういうことなのか、どんなことを義務を負うのかと、人の迷惑をかけない管理が必要になることを条例で明らかにしておくべきだと私は思います。検討されているということなので、それ以上あまりくどくは申し訳ないんですが、条例、制定への向けての準備加速されるごつもりはございませんかというのを2問目とさせていただきたいと思います。
岸野議員の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、当然次の冬に間に合うようにということになろうと思いますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、次の冬に間に合うようにというお言葉をいただきました。大変ありがとうございました。子どもたちの通学路ばっかりじゃなくて、大人も老人も歩く歩道とかに雪が落ちることは大変危険、空き家から落ちるということは大変危険だと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思いまして、次に移ります。
岸野議員に質問事項5の1回目の質問を許します。
はい、議長何分まででしたか。ちょっと
40分です。
40分、
あと10。
はい、わかりました。はい、5番目、人員削減計画の見直しをということで質問をさせていただきます。南雲議員から佐藤議員と若干ダブるところもあるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。少ない人数で高い作業効率を実現できればそれに越したことはございませんが、しかし今の段階で人口が減るから、財政力が弱いからを理由に人員削減が進むのは乱暴だと私は思います。 もちろん議員は行政の仕事をつぶさに観察することはできませんし、それぞれ職員の個々の能力の問題もあろうと思いますが、たった今も条例2つ作るんだというご発言をされましたし、現状でもアップアップなんではなかろうかというふうな想像をいたします。提案があっても着手する、時間的に後回しになったり余力がないように見受けられます。これは個人の感想です。定住人口プラス労働人口、さらに年間400万人が訪れる当湯沢町でございます。何人の行政府を目指すかと、こういうことが問題ではなくて、どんな行政府を目指すのかが問われていると私は思います。今のままでは暗く小さくしぼんでしまうように思えてなりません。正確な話じゃありませんので、町長の考えを伺います。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
私が就任早々には、町のいろいろな企業、町としてのものがかなりありました。ユーザー貢献はじめ、そういうことからして、ユーザー町の職員数を何とかしなきゃダメだというようなことから、現在の定員適正化計画、平成22年度から平成27年度までの6年間として、平成28年4月1日を最終目標達成日としております。内容につきましては、事務事業及び組織機構の見直し、文教施設の統合等を総合的に考慮して、平成22年4月1日の職員数152名を最終目標達成日には130名とするという計画であります。南雲議員にも答弁いたしましたが、今年の4月1日現在では今年度の計画予定数144名を下回る139名となっております。想定外の大勢の退職者による急激な職員減、また育児休業等も就業者等もあり、職員に余裕がないことも実感しております。町といたしましては、人事管理上の要請に合致した場合に干渉退職を認める等の干渉退職実施要領を見直したところでありますし、またご指摘のとおり、何人の行政府を目指すのではないということは重々承知をしておりますが、人件費の抑制は常に要請される課題であり、現在の定員適正化計画をもとに、地方分権の進展、今後の状況の変化や統廃合の進展状況等に対応しながら、適正な職員採用や定員管理を行って、良好な行政運営に努めていく所存であります。また職員の事務能力を上げる研修も重要だと感じておりますので、職員研修の実施を今年はやって、職員のレベルアップを図っていきたいということでありまして、適宜こういう、職員のレベルアップの研修も取り入れていきたいと、こういうふうに思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。レベルアップを目指す、それから人件費の削減に取り組んでこられたということについては大変評価をいたしたいと私も思います。人員削減というのは大変な事業でして、分母が大きいときはまだいいんですけれども、分母がちっちゃくなってからがこれはまた大変になってこようかと思います。役場職員が減れば人件費は減りますけれども、できる仕事も減るんではなかろうかと、午前中にメモした答弁と全く同じ答弁をいただいて聞きました。メモしたんでちょっと読み上げます。人数は適正化計画をもとに定員管理をして良好な行政運営に努める。言葉にすると大変立派な文章なんですけど、人が減るのに良好な行政運営って、ちょっと具体的には現実からちょっとこんなうまく言わないよねっていうのは私の印象であります。その 良好な行政運営のために、人数を減らす目標を今までどおりに設定していることは私はないんではないかというふうに考えます。現在139名、なんか1人退職されて138だという話も聞いたんですが、いずれにせよ、あと8人減らすという計画だと、仮に、750万円年間で6000万円です。これは大変な額ではありますが、一方では一般会計予算の 1% にもはるか満たない額でもあります。要するに、できる、しなければならない仕事をするために、人がいるのは、これは仕方がない話だと私は考えております。その点を踏まえまして、130名とする、28年度スタート時点で、人数を130名とする根拠をお聞かせ願いたい。
岸野議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。
まあ、これは23年の当初、そういうことで、149から始まって、平成28年最終日には、最終年には130にしようと、こういう計画の数字であります。まあ、いろいろ事業が増えるとか、減るとか、こういうことも考慮した中で、こうして出した数字であります。ただ、まあ、現状、そこの数字に乗ってこない、例えば、体調を崩して長期療養に入っている人も中にはおります。まあ、そういう問題もありますので、まあ、一概に、まあ、数字通りにいかないというのが現状じゃないかなと思っております。まあ、そういうことからして、町民の皆さんに迷惑がかかるようなことにならないように取り組みをしていきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。あと5分。
はい。大変好感の持てない、週刊ダイヤモンドの話題がこの間記事になりました。この記事の内容にどうこう言うつもりは全くありませんけれども、将来的になんかしぼんでしまわないためにどうしようかということを考えたときに、今よりも職員数を減らすという作戦は少なくてもいい作戦ではないと私は考えます。無理に減らすことなく、ほぼ現在の人員体制の中で先ほど言われたレベルアップ、資質の向上を図るべきかなと私は思います。様々なニーズに対応する明るさ、スピード感、しなやかさ、で、ひいてはその行政としての躍動感、それらが町に求められているんではないかなと私は思います。仮に私の提案がろくな提案ではないとしてもですね、今までの答弁の中で少なくともいい方向へ向こうという考えがございますので、それを評価するんですけれども、結局定員適正化計画を見直すつもりがあるかないか、最後にもう一回聞いておしまいにしたいと思います。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
議長。
町長。
まあ、平成28年というともう3年でありますけれども、今、旗から見てアップアップの状態だという状況であるようで、まあ、職員がみんな感じていたり、あるいはまた、これ以上具合の悪い人が出てきたりと、いうようなことがあるようであれば、やはり見直ししていかなきゃダメだろうと、こういうふうに思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、質問順4番、1番、岸野正人議員の一般質問を終わります。ただいまの時間、2時38分です。2時50分まで休憩します。